本日の聖書箇所をお読みいたします。今日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書4章1節から11節です。マタイの福音書4章1節から11節です。お読みします。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき見よ御使いたちが近づいてきて仕えた。アーメン。それでは今日は、クリス先生に荒野を歩むときと題してメッセージを取り継いでいただきます。
はい、どうも皆さんこんにちは。今年のレントの季節が始まりました。先週の水曜日、灰の水曜日と呼ばれてますけれども、そこから、イースターまでの間、日曜日を入れずに40日間、それが四十節と呼ばれるレントと呼ばれる季節ですね。で、この40という数字には聖書の中では特別な意味があります。それは、荒野における苦しみ、悲しみ、試練ですから、我々人間にとっては必ずしもこうポジティブなものではない、良いものではない、という意味があると思いますですね。レント、この四旬節ってすごく大切な時期で、イエス・キリストが十字架にかけられた、そしてこの全ての人類のために罪人のために身代わりになって死んでくださった。しかし3日目によみがえられたそのイースターまでのその大切な準備の期間なわけですよね。でもその準備の期間に私たちは特に何を思いながら過ごすべきかというと、人生における荒野、すなわちそこにある苦しみ悲しみについて思いながら静かに過ごしましょうっていう、そういう意味があるんだそうですね。それはなぜかというと、今日は今読んでいただいたイエス・キリストが40日40夜荒野で苦しまれた、試練を受けたその出来事と、また旧約聖書でイスラエルの民が40年間荒野をさまよったその出来事と、2つがこの聖書の中に記されているから、今日生かされている私たちもその40っていう象徴的な数字、そして40日間というこの大切な期間を試練のことを思いながら、また試練から目を避けないでちゃんと苦しみや悲しみの意味を覚えながらイエス様の十字架に近づいていきましょうっていう、そういう期間なんですよね。今日は皆さんとご一緒にこのイエス様が通られた荒野での試練と、そして、旧約聖書にもちょっと開きたいと思いますが、イスラエルが40年間も荒野を歩んだその出来事をこう見比べながら、今この世に生かされている私たちにとっての荒野とは一体どういう意味を持っているのかということを考えていきたいと思います。旧約聖書一箇所開きたいんですが、申命記を開いてください。申命記ですね、民数記と吉和記の間にあります。申命記の8章になります。 はい、新明記8章の2節から、6節までを読みしたいと思います。ここはその実際にイスラエルがアラノを旅している時の言葉ではなくて、旅が終わった後ですね。その旅を40年間続けた後で、それを振り返って、神様があの旅はこういう意味があったんだよっていうふうにイスラエルに語っておられるところですね。新明記の8章2節からお読みします。あなたの神主がこの40年の間、アラノであなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは、人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きる、ということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。はい、イスラエルのこのアラノでの旅と、さっき読んでいただいたイエス・キリストのアラノでの試練と、まず最初にいくつかの共通点とまた相違点を見たいと思うんです。共通点は何かというと、もう皆さんもご存知の40っていう数字ですね。イスラエルの民は40年間アラノを旅をしました。本当ならば彼らはエジプトを出た後で数週間のうちにイスラエルのその約束の地に行けるはずだったんですね。ここがエジプトだとしたら、この上の方を通って、ここに航海があるとしたら、この上の航海の上をスーッと抜けて、数週間でこっちのイスラエルに着けるはずだったんですが、イスラエルは神様に、本当に逆らい続けた。神様に従わなかった。で、その罪の結果、もうこの40年間もこっちの、あの大きな半島をですね、アラビア半島の下を旅をしなくてはならない、しなくてはならなくなった。40年。この中で40歳ぐらいの方が、いらっしゃらないかな、もうみんなそこはだいぶ過ぎてしまったと思うんですけど、でも40年なんて長い時間ですですね。でもまあ40という数字がありました。で、イエス様もアラノで40日間、この40日間も長い期間ですよね。40日40夜、ずっと断食をされた、食べずに飲まずにアラノを歩かれたっていう、それでそこからまあこのレントの40日間っていうのが定められたわけですけれども、40の苦しみがあった。またさらにもう一つ共通点があります。それはこの2つの箇所にはっきりと出ていた同じ言葉、試みっていう言葉がありました。試みとはまあ別の言葉で言うとテストですね、試験。ある目的のためにその人を試すっていう意味になります。目的もなく、ただ単にこういじめるとか嫌な思いさせるという意味じゃなくて、ある目的のために試験が与えられたということになります。このイスラエルの民の40年間、彼らがなぜこんなに苦しまなくてはいけなかったかというと、それは聖書に書いてありました。この旅を通して、このイスラエルの民が最終的に神様に心を向けるかどうか、神様を信頼するかどうか、神様の言葉に従うかどうか、それを神は試す必要があったのだと、そのように書いてあります。イエス様が40日40夜受けられた試練においても、4章の1節に書いてあり、また4章1節に書いてありました。イエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれてアラノに登った。これはよく私たちはこういうふうに解釈してしまうんですね。悪魔に、まあ、試されるため、だから悪魔がなんかこうイエス様を試すっていう、そういう目的なのかって、なんで悪魔に試されるんだっていうふうに文字通り読むとそう思っちゃうんですけれども、本当はここの意味は 神様がイエス様を試す必要があった。人となられたイエス様をこの地上において神の子としてメシアとして試す必要があった。その試すテストは悪魔にそのチャンスを与えて、悪魔がイエスを誘惑するということも許されたっていう意味になるんだそうです。ですから悪魔がリーダーシップを取って試したわけじゃないです。やっぱ神様の試みだったわけですね、イエス様に対する。それは2つ共通点があります。これはテストであって、最終的に神に従うかどうかの試験であったということです。ここで相違点が出てきます。違いがあります。何が違うか。申命記のイスラエルの40年間、それがそもそもなぜこの40年間もの苦しみが、荒野の歩みがあったかというと、これは彼らが神様に背いたところから始まっていました。それはさっきちょっと触れました。もともとイスラエルの民って神様から愛されて、神の選びの民と呼ばれて、そしてエジプトからその苦しみから導き出してもらう、神様が約束の地に連れ出すんだって言って、もう本当に神様から無条件に愛されて、そしてそのまま従っていればすんなりと約束の地に行けるはずだった。でもイスラエルは神様から許され、祝福を受け、そして守られてもいつも背き続けました。この旅の間だって何度神様に背いたか分かりません。おーしお腹が空きましたって言ってですね、空腹になると、ああエジプトにいた頃は美味しいものがいっぱいあったのにって言って過去を振り返るわけですね。で、自分たちが奴隷状態であったエジプトに帰りたいとさえ言ってしまう。そして神様を呪うわけです。なぜあなたはこんな苦しみに私たちを合わせるのですかっていうわけですね。そして神様はそのイスラエルの叫びを聞いて、マナというパンを空から降らせたり、ウズラの鳥を、人々に与えて、食べ物もちゃんと与え続けるわけです。喉が渇けば岩から水をほとばしりらせ、そして水も与え飲ませるわけです。途中で敵に会ったら、イスラエルの民にはそんな軍事力とか力はないのに、いつも神様が戦って敵に勝利させてくださる。でもまたちょっと経つとイスラエルは、なんでこんな苦しまなきゃいけないんですか、あなたはどこにいるのですかって言って、モーセが山に登ってる間に金のその牛の像を作って偶像を拝み始めるわけです。もうどこまで行ってもイスラエルは神様に信頼をしない。そして自分たちの欲しいものを自ら作ったり求め続けるわけです。40年もの苦しみは、これは実は彼らが自らクリエイトしてしまったものだった。でも神様は許し続け、守り続け、結局は約束の地に導かれるわけですね。でもそれに対してイエス様の荒野の歩みは、これは決してイエス様が罪を犯したから苦しみにあったわけではありません。これは皆さんご存知だと思います。イエス様は罪人ではありません。イエス様は神の子です。でもなぜ試みに合わなくちゃいけなかったか。それは神の子でありながらも私たちと同じ人間として地上に来られた時に、やはり人としての弱さも背負ってくださった。そして私たちが、それからのうちイエス様にを信じてイエス様に従う者たちが、模範としてイエス様を見るために、イエス様は人間がこの世で会う誘惑に勝っていく必要がありました。そして天の父は、このイエスにあなた方は従いなさい、このイエスがどのように戦ったかを見なさい、このイエスがどのように私に従ったかを模範にしなさいということで試験を通らせられたんです。つまりイエス様が罪人だったからじゃなくて、むしろイエスが神の子だったからこそ、人として試みを与えられた。これが天の父の御心でした。そこには完全なる相違点があります。さて、今日生かされている私たち人間は、このイスラエルの民と神の御子イエス様の中間に位置しているんじゃないかと、そのように私は理解しています。どういう意味かというと、私たちはイエス様を信じているならば、神様によって罪が許されて神の子とされました。もはや律法によって縛られてはいません。その意味でイスラエルのようではありません。そして私たちはイエス様を信じ神の子とされているということは、もう約束の地に入れられています。もちろんまだこの世界は天国ではないですけど、でも霊的には 神の国に入れられています。だからイスラエルが歩んだようにいつまでもいつまでも迷ったり神様の言うことを聞かずに律法の方を神様の御言葉で大事にしたりしてつまずき続けて神様の心を悲しませる、そのような民ではありません。私は救われている神の約束の民です。でも今私たちはですから神の子供たちとか、イエスの弟子とかそしてクリスチャンと呼ばれている者たちですが、でも私たちはイエス様のようではまだないわけです。ですね。イエス様のように変えられるところを目指し、それを願う、そしてそのプロセスを今、プロセスに入れられているものですけども、本当に程遠いイエス様のようではない。だからもし今日私たちがこのイエス様を受けた誘惑にあったとしたならば、もうあっという間に負けてしまうかもしれない。いや、多分私だったら負けてしまうと思う。その意味で私たちはイスラエルの民ではないけれども、その弱さを今も持っている、そしてイエス様のようになりたいけどもまだまだイエス様のようではない、中間地点を歩んでいるものだということができるんじゃないでしょうか。そして私たちも今日この地上で荒野の人生を嫌でも歩ませられていると思うんですね。で、皆さんにとって荒野ってどういうものでしょうか。皆さんの人生を今までの人生振り返ってみられて、あるいは日々の生活の中で荒野のような状態とか、あるいは自分の心の中が荒野のような状態って、それどういう具体的にどういうものがあるかちょっと一緒に考えてみたいと思うんですよね。もちろん文字通り砂漠を放浪するわけではないです。でもまるで砂漠にいるように心がカラカラに乾いて、どちらに行けばいいかわからないような状態であったり、あるいはイスラエルの民がそうだったように敵に囲まれて、もう自分には打ち勝てる力がないと思って、もう降伏するしかないような、負けを認めるしかないような状態もあるかもしれません。あるいはイエス様が憐れた誘惑が私たちを取り囲んでいると思うんです。イエス様は3つの種類の誘惑を受けられました。1つ目はお腹が空いた時に目の前の石をパンにしてみろっていう、その物質とかこの世のもので自分の内側を満たそうとする、神の御言葉で自分を満たして神によって生きるんじゃなくて、何か手っ取り早くすぐ手に入るもので自分を満たして生きようとする誘惑です。それはいつもここにこの世界にあると思います。いろんな広告とか宣伝で私たちはもう本当にコンスーマー、消費者として誘惑を受け続けてます。これさえ買えばあなたは幸せになりますよっていう決まり文句がいっぱい溢れてますよね。でも人は決してそんなものでは幸せになりません。私はいっぱいそういう経験をしてきました。これさえあればと思って買うんですが、すぐまた次のものが欲しくなる。でもイエス様は、人は神の言葉によって生きると言って、イエス様は勝利された。また2つ目に、高いところから飛んでみろ、神がお前を助けるかどうか試してみろって言って、神の力を試す誘惑もこの世界にあるんじゃないでしょうか。神様どうかこうしてください、そうすればあなたを信じますっていう祈りしたことないですか。私はあります。そして答えてもらえなかったら、ああ神はいないんだって決めてしまう。神を試し続ける。そして3つ目に、サタンはイエス様にこの世界を見せて、これを全部お前にやろうって、この世の栄華や栄光、それをあげようと言ってプライドをくすぐる誘惑をかけました。私たちも自分が人よりも偉いと思いたい、あるいは人が持っているものがなかったらすぐに自分はダメだと思って、何を持っているか持ってないかで自分の価値を決めてしまう、そういう誘惑が常に、それもまた荒野です。人生の思ってもいないことが自分の愛する家族に起こったりする。今のコロナウイルスもそうかもしれませんが、さまざまな病気がこの世界中の人々を恐れさせています。私たちは戦争の起こっている国からは遠く離れているかもしれませんが、いつ何が起こるかなんて誰にも分かりません。明日のことが分かりません。荒野での歩みもそんなものです。 今日生き延びられるかわからないっていうその恐れ、そして孤独、荒野は孤独な場所です。本当によく言われることですが、たくさん人がいても私は孤独だって思ってる人いっぱいいると。本当の意味で自分の内側をさらけ出せる友達がいない、自分の弱さを知られたら本当に人は私を本当に嫌いになるんじゃないかっていう、そういう恐れを持ってビクビクして生きてる人が一体どれぐらいいるでしょうか。牧師たちの間でもそういう話は時々あります。牧師たちは人々の目を非常に恐れてる。やっぱりグッジョブしないとですね、いい牧師として認められないと、自分の価値が下がる、立派な信仰者としてみんなから認めてもらいたいっていう、そういう誘惑が我々の中にもある。そしてそれが本当は自分はそうじゃないのにっていうところを見るのが怖い。さまざまな荒野がそれぞれの人生にあると思います。私もまだ52年の人生ですけども、振り返ってみるとですね、荒野じゃなかった時の方が、時間の方がすごいよっぽど短いと思います。人生トータルしてみると最高だと思って、もう俺は今人生の頂点にいるなんて感じたことって一体どれぐらいあったかなって思います。思い通りになったこととか、問題が全くなくなった瞬間とか、思い出すことさえ難しいぐらい、常に何かやっぱり悩みがあり、常に課題があって、そして自分は孤独であり、自分はこれに打ち勝てるだろうか、誘惑だらけのこの世界。まあですから何度も言ってしつこく言いますが、私たちの人生は荒野なんじゃないかと。でそして私たちは究極的にそれを認めたくない生き物なんじゃないでしょうか。人生は荒野であるっていうことをやっぱり認めるのは怖いかもしれない。でも今日最後に皆さんに分かち合いたい言葉、それはイエス様でさえ荒野を歩まれたんです。それは私たちのためでした。荒野を歩む時には誘惑があるんだよって、ご自身が苦しい思いをされて私たちの前を歩んでくださった。そしてイエス様の前にはさらなる荒野が待っていた。それは罪を犯したことのない神の子だったのに、やがて人々から鞭叩かれ、そして嘘や偽りによって裁判に、立たされ、弟子たちからも裏切られて、やがて十字架につけられるわけです。でもその究極の荒野、十字架の苦しみにもイエス様は打ち勝たれて、私たちイエス様の後からついていく私たちに、荒野かもしれないけれども私はこれを歩んで勝利したと背中を見せてくださる方なんです。しかもイエス様は荒野を歩んだ時にお一人じゃなかった。イエス様は孤独ではありませんでした。天の父なる神様が荒野を一緒に歩まれたんです。それは実はイスラエルの民もそうでした。彼らはものすごい罪人で神様に背を向けてばっかりだったのに、天の父は言われました。40年の歩みを振り返ってみなさい。あなた方の足が疲れてもう歩けないっていうことはなかっただろうと。それは私が守ったからだよって。私たちはそれを忘れてるんですね。どうして今日ここに生かされてるんでしょうか。私たちは単なる偶然でしょうか。ラッキーだっただけでしょうか。いいえ、神様の許しと恵みがあったからです。もしそれを忘れるならば、これから先の荒野の人生に私たちは正しい意味で心を顔を向けていくことはできない。いつも恐れながら、いつも自分の弱さに打ちのめされながら、一人で戦っていかなきゃいけない。でも今までもずっと神様は私たちと一緒に歩んでくださいました、この荒野を。そして今日ここから私たちは神が共におられるっていう、その信仰を確信を持ってこれからの人生の荒野を歩んでいくことができるんです。そしてさらにイエス様が歩まれたように、いろんな誘惑があるけれども、私たちは弱いけれども、イエス様がされたように御言葉、神様の御言葉を握りしめて、神はこう言われました、神はこう言われましたって、自分の中の思いとか願いじゃなくて、神様が言われた約束の言葉を、誘惑が来るたびにそれを武器にして戦うことができる。 そしてイエス様が最後に勝利された時に何が起こったでしょうか。サタンが逃げて行き、天使がやってきました。そしてイエス様に仕えたと書いてあります。私たちも本当にイエスキリストの御名によって神の助けはいつも周りに与えられています。私たちが見てないだけで、神の天使がおり、そして聖霊が私たちの内側からも支えてくださいます。だから私たちは今日神の子供として絶対に荒野で歩んでいくことができます。私の教会で洗礼を受けた一人の女性がですね、3年ぐらい前に日本に帰りました。そしてもう帰っていきなり荒野が始まったんですね。今まで体験したことのない苦しい歩みが始まった。それは何かというと、彼女はアメリカでクリスチャンになって、それで日本に帰ったので、日本の教会に行ったことがなかったんですね。しかもちょっとこう僻地というか、日本の裏側の方で田舎で自分の地元に帰って行ったので、もう価値観が全然違うわけです。そして教会に行けば、同じ神様を賛美してる人がいると思って楽しみにしていったら、教会の中もやっぱり日本的な文化があふれていて、彼女は傷つく経験が連続で起こっていったわけですね。毎週今日こそはと思って楽しみに礼拝に行くのに、逆に傷ついて泣きながら家に帰るっていう、なんでこんなことがって思うような、経験がそれから続きました。今もなお彼女がそこから、抜け出せたとは言えないんです。本当にちょうど昨夜も、メールが来て、今日も苦しかったですっていう来ました、メール来ました。3年経ったんですよ、日本に帰ってでも彼女はこういう言葉で結んでいました。それは、この荒野のような歩みは私がさらに成長するために与えられてるんじゃないかと、今はお祈りしながら歩んでますって。自分にとっての理想的な場所は、結局この世には完璧な場所はないんだって。でも私が変えられ続けることによって、どこに行ってもどんな人と一緒でも歩むことができるように神様は備えてくださってるんじゃないか、そういう天のお父さんの愛を今自分は初めて体験させてもらおうとしてるんじゃないかと、そう思うようになりましたと書いてありました。私も本当に彼女の苦しみを思うと心は痛むんですが、でも感動を覚えながら神様に感謝をしました。荒野を通るには意味があるんです。神様はただ人間を、我々を苦しめるために荒野を通らせられるんじゃなくて、それは私たちを訓練して、そしてさらに神の子供として私たちが輝いて、そして神様に頼るものに変えられて、他の人を愛するものに変えられていくための試験だ、試されているんだっていうこと、そのことを改めて思わされます。しかも荒野を歩むとき孤独ではありません。神様が歩んでいってくださいますから、そのことを覚えているだけで、私たちはまた今日からこの歩みを続けていくことができると、そして希望を持って歩んでいけると、そのように確信いたします。お祈りします。私たちを愛していてくださる天の父様、あなたは愛するものを放っておかれるのではなく、いつも心に留めて私たちの弱さを知り、その弱さを克服し成長させるために必要なことをなさいます。私たちは本当にあなたに愛され、許され、守られて今日この日を迎えることができました。天の父様、ありがとうございます。自分の力でここまで何とかサバイブしたのではなく、ただただあなたによって生かされてきました。これからもそうです。だからどうか私たちがこの人生の荒野において失望したりすることがないように、不安や恐れで心がもういっぱいになってしまわないように、いつも助けてください。あなたの御子イエス様がどんな苦しみの中もいつも平安であられたように、いつも希望で満ち溢れたように、最も苦しかった十字架の前の晩に弟子たちを愛されたように、私たちも 荒野の中だからこそあなたに信頼し、そしてイエス様に似たものへと変えられていきますように、どうぞお導きください。御言葉を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。